君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
気温は32度ですが、体感温度はかなり暑くなるんではないでしょうかって平気で言っちゃうんですが、気温は厳密です。体感温度も適当でいいはずがありません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は身近なのによく知らなかった体感温度のお話。30年前に義歌大を卒業、昨年から建築都市システム学系の先生、近藤恵美先生の研究室を訪ねます。
こちら義歌大いらっしゃって1年。
はい、1年になります。
それまでは別の大学で教えて
ました
。
教えるのは少し他大学でいろいろな教育をしてましたけれども、はい、常勤という形ではなくて、非常勤でさせていただいていて、うん、普通に義歌大を卒業した後に、普通にお母さんをして主婦をして、もちろん就職もしたんですけれども、はい、主婦の期間が長くて、うん、できっかけがあって大学にもう一度戻ろうと思って研究を始めました。
いわゆる主婦。
そうですね、はい、いわゆる主婦です。
なって研究からは離れて、
はい、
で普通に考えるとお子さんの手が離れて、はい、もういいかなっていうところで、はい、また研究室に戻っていらっしゃ
る。そうですね、このまま私の人生は終わるのがどうかというのもちょっと考えましたので、せっかく義歌大を出て、いろんなことを、研究をしたり考えたりという時間を持ったのに、それがなくなってしまって自分で終わるのはちょっともったいないなと思ったこともあって、もう一度研究室というところに戻ろうと思いました。
みんなそういうこと結構思われるのかもしれませんが、そうは言ってもやっぱりなかなか忙しさにかまけて、
そうですね、
難しい部分多いと思うんですが、はいはい、やっちゃったんですね。
やっちゃったんですね。ただちょっと時間はかかりましたけれども、やり終えたことを誇りには思っています。
何年ぶりの義歌大ですか？
義歌大30年ぶり。
30年ぶり。だいぶ雰囲気は変わってます。
もちろん変わっていますし、学生さんのカラーも変わっていますし、女子学生がかなり多くなったなっていうのは印象にありますね。
30年前は女子はやっぱり少なくて、
うん、学科に2人でした。
はあ、学科の名前違うでしょうけれども、はい、昔も建築系の学科で。
そうですね、はい、建設工学課程という名称でしたけど、はい、2人だけでした、学生は。
というような、近藤先生なんですけれども、はい、今じゃあやってらっしゃる研究も
テーマは少しは変化をしているんですけれども、建築都市の中に人がいるということが私の研究のテーマになっています。だから人がどのように感じるかとか、人がどのような状態のところにいるべきなのか、はい、ということを、研究のテーマにずっと据えています。
建築、人が住むものですもんね。
はい、そうですね。やはりそこのところを踏まえた建物づくりとか住まいづくりというのを学生たちに考えてほしいなとは思っています。
はい、で今日はですね、はい、その中でも特に体感温度の話を伺えるということなんですけれども、はいはい、僕らもよくラジオ放送してて、気温では30度って言ってますけども、今日ちょっとこの体感温度はもっと感じるんじゃないでしょうかねって気軽に使っちゃう言葉なんですけれども、はい、正確にはあんまり体感温度の話って聞かないですね。
そうですね。でも最近やはりメディアで体感っていう言葉は多く使われるようになっていると思うんですけれども、はい、体感温度の出し方にも、いろいろなものがありますので、あえて今使われているものが間違っているとか、はい、こういうのが正しいということではないんですけれども、いろんな体感温度として出されるものがあるということをまず今日はご理解いただけたらなとは思います。
体感温度っていうのは公式みたいなのがあっ てそれにポンと当てはめて算出されるものなんですね。
もともと体感温度っていうのにはいろんな表し方があって体感温度、まあ、指標としてのものなので、気温だとかそれから放射温度といって人間を取り囲む場の放射エネルギーが人間にどれぐらい入っているのかと、放射エネルギーというとちょっと語弊があるかもしれないんですが熱エネルギーですね、熱エネルギーがどれぐらい入っているか、例えば窓がとても暑い時、それから窓がとても冷たい時は、人間の皮膚よりも窓面の方が、温度が低くなりますから、エネルギーとしては人間の皮膚から窓面へエネルギーが取られていってしまう、放熱されてしまう状態になるんですけど、それの逆のパターンもありえますよね、とても壁が熱くなっている時ですとか、そういったものの時の、まあ、放射温度、取り囲むものと人間との間の熱のやり取りの、まあ、放射といったものと、それから湿度のようなものから、算出されている今、環境庁で言われている暑さ指数ですね、WBGT という名称で呼ばれているものなんですけれども、
WBGT
ですね、これは温度とか湿度とかそれから放射温度といった測定器で測れる指標から換算されているものなんですけれども、こういった WBGT に代表されるような指標と、それから、実際研究者がたくさんの被験者を使って、暑いところ、暑くて湿ったところの温度は、まあそうですね、80% ぐらいの湿度の、まあ、温度のところを、じゃあ 100% の湿度の、ところに入れたら何度ぐらいに感じますかっていうことを調査した人間の生理とか心理の反応に基づいてたくさんの被験者のデータを集めたものっていう指標もありますけども、あとは先ほどおっしゃったみたいに、公式に当てはめるもの、この公式というのが人間に熱がどのように入ってきて人間の中で、体温として使われるものと、それから、表面に皮膚温として出てくるものっていうのの、まあ、熱のやり取りですね、熱収支というんですけれども、それに基づいたもの3種類あることになります。
数字としてこうセンサーで測って出てくるものが一つと、からとにかく人にいっぱい聞いてデータ集めて人が生み出したものと、それから最後に出ました公式で算出されるもの、体感温度3種類、
そうですね、
だいぶズレがあるものなんですか。
やはり測っていない、もう一番最初のもので言えば、測りきれない湿度のものが、入っていなかったりすると、それは過小な評価になって場所を正確には表していないことになったりしますので、一番正確なものはやはり人間がどう感じるかとか、人間がっていうことを考えるのであれば最後のまあ熱収支を考えた公式にきちんと当てはめたものということになります。ただ温度計で測れる、湿度計で測れるっていった湿度を使ったものの方が簡易に測れますので、まあ、それが一番便利ではないかということで、一般的には使われることが多いです。
そう、温度計の温度ってね、25度で夏日で30度で真夏日とかあるじゃないですか、だいたいそれと同じような感じで体感温度も25度とか30度とか、その辺の摂氏と同じような温度の、
それを、体感温度っていうのを結局熱収支式で表したときに、いろんなパターンがあっては分かりにくいので、全てを気温と同じ評価にしてやろうっていうものが熱収支式から出た体感温度っていうものなんですね。ですから、全部摂氏何度という形で出しますが、先ほどお話をしたような表面温度が高いもの、アスファルトのようなところにいるときと水辺が周りにあるようなときでは表面温度が全然違いますよね、アスファルトだと外にいると50度近くになりますから、それと水面温度だと28度から30度ぐらいなんですけど、そういったものがそばにあるときの体感温度っていうのは、その放射温度だけで考えても人間に入ってくる熱のエネルギーが全然違いますので、外だと、例えば28度で コンクリートのところにいれば32度ぐらいの体感温度になりますし、うん、水辺のところ であれば水辺の量にもやりますけれども、あの体感温度が30度ぐらいで収まるということもあります、うん、で風が吹けば人間の皮膚温をこう持ってってくれますので、うん、そうすると体感温度も下がるということになります。無風の状態だと体感温度は上がるということになります、うん、であと湿度はあの皆さん感じてらっしゃると思いますけど、湿度が、低ければ人間は常にこう潤った状態にいますから、人間の肌から空気の方に水蒸気がこう放散される形になるので、それでもやっぱり涼しく感じますね。で汗が出ないぐらい暑いような状態になってしまう、要は飽和状態と皮膚の状態と空気の持っている水分量が同じになってしまうと、今度は全然汗が出なくなってきますしますので、放熱できない状態になって体の中に熱がたまる、熱がたまれば熱中症になってしまうということになるんですね。
ね、よくスポーツ選手なんかもね、はい、汗が放出できなくて倒れるなんていう、はいはい、そうですね、こともありますもんね、はい、じゃあ体感温度じゃなくて気温っていう風になると、はい、百葉箱みたいなね、はいはい、一定の条件 の芝生の上に高さ 1.5 メートルでっていう、条件で住んでる人なんて誰もいないですからね、はい、いろんな環境の中でいるので、はい、体感温度いろいろっていうことになっちゃうん
ですね。そうですね、置かれている場の状態によって、うん、人間はどういうふうに、まあ、変化をしますので体感温度もいろいろになります、うん、で体感温度の、先ほどの熱収支式のところには、人間側の条件として代謝量、どれぐらい運動しているのか、うん、ただ今私たちのように話をさせていただいているだけなのか、うん、外を走り回っている状態なのか、うん、ただ寝転んでいるだけなのかでよってはやっぱり代謝量が全然違ってきますので、うん、代謝量、それから着衣、洋服の状態ですね、着衣量が、厚いものを着ているのか、あるいは薄手のものを着ているのか、うん、風通しが良くて、体の中の熱をどんどんもこう外に出してやれるような状態のものを着ているのか、うん、何枚も重ね着しているのかといったことで変わってきます。これは人間側の条件の2つ、
人間側の条件も考慮しての体感温度なんですか。
そうですね、はい、そういうことになります。
さっきおっしゃってたあのコンクリートなのか湖なのかっていうだけ、はい、周りのそういう外界の環境だけじゃなくて、はい、人間側の方の、はい、おっしゃっていただいた代謝量とか着衣状態、
はい、そうですね、はい、そうすることによって高齢者だとか、うん、それから子どもたちっていった大きさのもちろん違い、うん、子どもたちだと大人と子どもでは大きさが違いますので、うん、先ほどのコンクリートの例を挙げればコンクリートからどれだけ離れているかということになると、コンクリートから離れている場所の距離が全然違ってきますので、うん、ベビーカーに乗っている子どもたちっていうのは、うん、ダイレクトにあの大人が歩いているよりも
地面に近い、
地面に近いので、うん、エネルギーをたくさんもらってきてしまう、体の割にはエネルギーをたくさんもらってきてしまうということになりますから、うん、子どもに対する体感温度はかなり違ってきているのではないかと考え
ます、ね、じゃあ同じ日同じ場所であっても、はい、大人はこれぐらい大丈夫と思っていてもベビーカーに乗っている子どもは辛いっていうことがある、は
い、ということもあると思います。で子どもの、あのベビーカーの形状も、うん、体がこう丸まっている状態で大人で、暑ければやっぱりこうなるべく外に体を広げてというとおかしいんですけど、うんうん、熱が出してやれる皮膚面をたくさん作ってやるんですけど、うん、ベビーカーって割とこうちまっとしてるじゃないですか。で子供がこう丸まった状態ですので、うん、内側にあの自分の熱をこう輻射させてしまう、
あ自分の暑さで熱くなってしまう、まあ、
熱くなるっていうことも、うん、あの重々考えられるような形状なんですね。だから少しこうゆったりめに座らせてやれるようなものができるとそれには、うんいいかなとは思うんですけどね。
逆に高齢者っていうのはどうなんですか、はい、
よくあの最近はあの熱中症のことで話が出るかと思うんですけれども、もともと人間っていうのは体温を一定にするために、うん、体温っていうのは脇の下で測るっていうのも体温っていうんですけれども、うん、心臓の周りだとか体の、まあ、とにかく中心のところの体温っていうのは一定になるようにできている高温動物ですよね、はい、で、それを変化させるのが外界部って呼ばれる皮膚の表面のあたりに走っている、まあ、血管で血流量を変化させることによって、うん、熱いところに暴露されれば血管が広がって血管の中を走る、まあ、血液をたくさん 流すことによって、うん、皮膚の表面の温度も上がって、うん、外界に熱を出そうとするんですけれども、高齢者になるとそれが反応が悪くなって、はい、血管がいつまでもこう広がらないで、熱が体の中に逆に溜まっていってしまうというようなことがあります。
体温調節って汗だけかなと思ったんですけれども、はい、血流量で、はい、暑い時には血液をバーッと体中を流して
、はい、
やって
そうです、ね、
熱を血で持ってってもらってるんです、ね、
そうですね。血の中でこう、まあ、熱がこうあの体中を駆け巡る形になるんですけど、それがまあ皮膚の表面のところ走ってますから、皮膚温自体があったかくなるんですね、でその温度差で、外に熱を出そうとするんですけれども、
逆に寒い時は
先ほどと逆で血管をキュッとこう収縮させて、血流を悪くするんですね。だからちょっと、手先が白くなったりするじゃないですか、
かじかんだ感じで。
そうですね、そうすると血管がこう血を回さない状態になるので、皮膚表面の温度は下がるから温度差があんまりつかないので放熱がしないということになりますね、
もし血管が縮まらなかったらまたどんどん熱を血液で出しちゃうわけですね。
そうですね、放出してしまうということになります、ね、
そんなことを僕らやってるんですね。
そうなんですね、自律性体温調節といったものですね、そういうことはもう健常者でしたらきちんと行える、はい、で高齢者になるとそれがちょっと遅くなるというデータはもうすでに皆さんが発表されています。
じゃあおじいちゃんおばあちゃんは暑さにちょっと弱くて、
ね、寒さにも弱いということ、
僕らよりもちょっと弱いっていうのはしょうがないことなんですね、
はい、そうですね。
それも体感温度、
はい、に皮膚表面の温度が、そういってこう変動するということがありますので、皮膚表面の温度と周りの空気の温度だとか周りとの、放射の温度との温度差っていうことで、体の中にどれぐらい熱が入ってくるか、あるいは熱がどういうふうに、外に放出されるかということの熱の収支のバランスですから、老人になれば皮膚表面の温度が上がらないあるいは下がらないということを、きちんと評価してやることができることになりますよね、
じゃあもう体感温度っていうのは天気予報で、明日の気温はこうで体感温度はこうでしょうって一般論で言えるものじゃなくて、は
い、そうですね、
もう個人個人、
はいということになると思います、で本当はそれを何かの指標にできて、見える化できると、老人は明日の体感温度はわしだとどれぐらいなんだなっていうことができますので、そこまで研究が進められるといいかなとは思っています。だいたい農作業をするだとか外に行って農作業をするだとかっていった時には、一般的な空気だとかそういったその物理的な量だけではない、自分の代謝の状態だとか、どんなものを着ていくからなっていうのも あらかじめの数字が分かるじゃないですか、でそういったものをこうきちんと評価してやると明日の天気予報との組み合わせで体感温度としてはどれぐらいになりますよ、ですから、作業としてはこれぐらいにしましょうねっていうような指標になればいいかなとは思いますね、
というのが体感温度というものなんだそうです。で近藤先生の研究というと、やっぱ建築にそれを生かそうということなんですか、
そうです。ですから暮らしの中で例えば体感温度で考えられるところの日差し、放射の熱ですよね、そういったものをどのように防ぐのが、良いのか、で器としてはかなり完成された建築物っていうのが住宅にしても今とてもたくさん出てきていますので、入ってエアコンのスイッチを入れる、あるいは電源を一つ入れるだけで空間としては快適で、体感温度も全くこう変わらない状態のものが作り上げられると思うんですけれども、これから子どもたちを育てていくときに、そういった快適な体感温度をずっと過ごさせることが良いのかどうかっていうのも私はちょっと疑問に感じていて、暑いとか寒いとかっていったことをやはり経験させて、汗をかくということと同じで、暑いとか寒いとかっていった感覚、そういったものも育てていくべきだと思うので、風が吹いたら涼しいよねっていうような家を作れる、締め切った家の中で暮らすのではなくて、外の風が心地よく入ってこれるような形状のもの、あるいは、ゴーヤで緑のカーテン、緑のカーテンで日射だけを遮る、 あるいは水まきをする、放射を、うん、表面温度を下げるということになりますから、放射温度を、下げてやるということができるとか、うん、そういった一つ一つの工夫がそれぞれの体感温度で考えるところの環境の要素とつながっているということを、まあ、皆さん考えていただけると、うん、次の暮らし、もちろんあの器としてはもう完成されたものなのでその中にいればいいじゃないかと思われるかもしれませんが、人間が自然の中で暮らしているということを感受できるような暮らし方っていうものに、うん、もう一度もつなげていければなとは思っています。
あえてそのエアコンで環境がみんな同じにできるっていう時代だからこそ、はい、 それに頼るんではなくて、
はい、
本当にずっとそこにいられればいいですけれども ね違うところにも人間ですから行きますし、うん、エアコンだって壊れますしね。
そうですね。あの昔の方はそうやって暮らしていたんじゃないですか。自分で工夫をして、うん、自分で暮らしに積極的に関わっていたっていうことがあると思うんですけれども、うん、最近はもう与えられた器の中にいればいいので、うん、あまりそういうことがこう皆さんなされていない。で先ほどの言うところの、熱収支の中で重点的に皆さん考えられるようになったのが着衣量だとか、はい、それから代謝量だとか、まあ、食べ物で栄養を取ったり寒暖を取ったりっていうのももちろんそういうことの一つになってくるんですけれども、うん、そういったところの方が若い人たちは調節がしやすいのでそちらの方に走っていきがちなんですね、うん、なのであえてまあ建築を考える上では熱を出すもの、熱の環境要素というものに皆さんちょっともう一度目を向けていただけたらいいかなとは思います、
まあ、それを昔の人はきっと経験でいろいろ学んでいたんでしょうけれども、はい、今そうやってあの涼しいっていうのはどういうことだろう、あったかいっていうのはどういうことだろうっていう体感温度っていうのがいろいろ分かっているので、それを反映するとエアコンに頼らなくても快適な住居っていうのはできそうですね、
はい、そうですね。でももう一度人間は快楽を味わってしまうとなかなか難しいかもしれないんですけど、うん、でも実際温度っていうものは今自分が何度のところにいるんだろうとか、この空気って何度だろう、あるいは、夜歩いていて外壁があるようなお家、コンクリートブロックで囲われているようなお家っていうのは、そこに熱がお昼間溜まっていますので、うん、その表面を触るだけで、あ、これだけの熱を持ったものが今度この熱が地球にどれだけこう反射されて戻っていっているんだろうか、うん、っていうことを感じるようなことがあんまり最近しないと思うんですね、うん、でその生垣とコンクリートブロック塀の違いっていうのは、うん、こう触った時の温度が全然違いますので、そういったものをまず自分で触ってみるとか、うん、今置かれている状態を何度くらいかなって想像してみるっていうこともとても自分のこう感覚を養うことでは大事なことだと思います。そういうところから少しずつ環境要素に目を向けていただけたらいいかなと思います、
ね、はい、ということで近藤先生が30年ぶりに理科大に帰っていらっしゃいましたんでね、ずっと研究室にいらっしゃった先生とはまた違う目線で、
はい、
主婦の時代があるからこそのなんかそういう研究に生かされるといいですね。
はい、そのように頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました近藤先生の業界用語は
体感温度。体感温度にはいろいろな種類がありますが、人間と人間を取り巻く熱環境との熱のやり取り、熱収支に基づいて算出されています。熱的なユニバーサルデザインを考えた時、高齢者や障害者、乳幼児といった環境に対する熱的弱者の体感温度も数値化することが今後の課題になると思っています。
ダイ。
何が地球に優しいだ。周りを見ればプラスチックでできているものばかり。プラスチックは作ったらずっと腐らず残る。そして今もプラスチック製品はうじゃうじゃ作られている。地球はプラスチックに覆われる。次週9月6日の天白の城は、地球に溶けるプラスチックの最先端、バイオベースプラスチックの研究について、理科大環境生命工学系辻秀人先生を訪ねます。お楽しみに。